主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を捨てることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌545番、着席のままで545番を賛美します。捧げます。主の祈りは前のポケットのところにファイルがあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書168ページ、ヨハネによる福音書4章1節から30節です。4章の1節からお読みします。さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作り洗礼を授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、洗礼を授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである。ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。イエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには五人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。 あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどその時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何かご用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかという者はいなかった。女は水がめをそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。お祈りします。私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、若葉が日ごとに濃くなり空も青さを増してきました。バラは色とりどりにこの世界を賛美するかのように咲いています。親鳥に見守られて小鳥たちは巣立ちつつあります。生命力にあふれた美しい世界を作ってくださってありがとうございます。時に私たち小さな人間には全知全能の神様を知ることなど到底できないという思いにとらわれてしまいますが、あなたはこんな私たちに一人子イエス・キリストを送ってくださいました。イエス・キリストは長い間人々が待ち望んだ救い主であり道であり、あなたの愛そのものであります。イエス様によって私たちには新しい生き方が可能になりました。それは敵をも愛する生き方です。どうか今朝も一人一人がこの礼拝の中でイエス様と出会うことができますように祈ります。戦争や憎しみの連鎖から抜け出ることのできない人間が敵をも愛するイエス様と出会うことができますように祈ります。今朝も主の御言葉を取り継いでくださいます大沢牧師をどうぞ守り導いてください。聞く私たちの心をも聖霊の光によって照らし整えてください。あなたの御言葉が今週も私たちを生かし 少しでもイエス様の恵みを伝えるものとしてくださいますようお願いいたします。この祈りを全世界の平和を願うキリスト者の祈りと合わせて尊き主イエス・キリストの御名を通しお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は先ほどの主の祈りの下のに書かれています。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまま我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン。
ヨハネによる福音書にはすでにこれまでのところにも主イエスと人々が交わしました印象深い対話がいくつも記録されております。今日司式者に読んでいただいた箇所も、中でもとりわけ印象深く一度聞いたら忘れることのできない主イエス・キリストが我々人間としてくださった対話の記録であります。正午の井戸のほとりでなされたサマリアの女との対話であります。出来事の背景は次のようなものであります。ユダヤ地方で洗礼を授けていた主イエスとその弟子たちが非常にこの活動が盛り上がりましてその自分たちの活動がファリサイ派と呼ばれる人々に知られた。そのことがきっかけとなりまして洗礼を授けていたユダヤ地方を去り故郷であるガリラヤという場所に帰っていったと物語は語り始めます。このファリサイ派と呼ばれる人々これは当時のユダヤの宗教の主流派に属する人々であります。その人々に知られたからといってなぜ去る必要があったのか。実はこのファリサイ派の人々やがてもう一方の 主流派である、それは上流階級に多くの支持者を集めているサドカイ派と呼ばれる人々と結託しましてイエス・キリストを処刑する策略を立てそれを実現していった人々のグループの一つなのです。すでにイエス・キリストのその活動の初期の段階からこのファリサイ派の人々から発せられる不穏な雰囲気ご自分に向けられる疑いの眼差しを感じ取ったということでしょう。ご自分たちに向けられる悪意そのことにお気づきになりそのユダヤ地方から去りガリラヤに行かれたのであります。彼らの支配地域であるユダヤを急いで離れたかったということですね。このユダヤからガリラヤの帰り道4節ですけれどもしかしサマリアを通らねばならなかったという記述があります。しかし通らねばならなかったというわけですから本来であるならば通らなくても良い土地であるにもかかわらずこの時はどうしてもサマリアを通らなければならなかったのだという含みがある書き方であると思います。 なぜサマリアという土地を通るときは通らねばならなかったというような言い方がされなければならないのか。それは9節後半にこうあります。ユダヤ人はサマリア人と交際しないという常識があったからです。このサマリア人と呼ばれる人々、もともとはシュエスたちユダヤ人と同じイスラエルの十二部族に属する人々でありました。有名なソロモン王の次の時代にイスラエルの十二部族は一つの国家であるところから南王国ユダと、また北王国イスラエルという二つの国に分裂してしまいました。そしてシュエスたちが属しているユダヤ人というのは南王国ユダの末裔、そしてサマリア人は北王国の末裔であります。ところがそれぞれの国民がその後にたどった運命というのはだいぶ違うものがありました。北王国を滅ぼしましたアッシリア帝国という国は、自分たちが打ち負かした民族が後に力を蓄え独立戦争など起こさないようにと、征服した土地に移民を多く移住させて、その土着の人々との結婚を推進していた、雑婚を推進していた。そうやって非征服地の同化政策を行い、民族のアイデンティティが失われていくように仕向けた、そういう政策を取ったんですね。で、一方の南王国ユダというのは、それからしばらくしてから後にまた別の国家であるバビロニア帝国という、そういう帝国に滅ぼされるんですけれども、このバビロニア帝国の政治のあり方っていうのは変わっている。打ち負かした民族が反発せず帝国の支配に従うように、なるべく自分たち彼らの独自の文化や宗教を守っていくことを認めたと。そのため南王国ユダの末裔であるユダヤ人たちは、その宗教や文化や血筋を純粋に保つことができた一方、北王国イスラエル人たちは混血し、イスラエル人という名前すら失い、サマリア人と呼ばれるようになりました。しかしこの北王国の末裔であるサマリア人たちも、自分たちの信仰を忘れることなく、モーセが祝福を置いたとされるゲリジム山を聖地とし、そこで昔ながらの信仰を続けた人々がだいぶいました。ところが旧約のエズラ記というものを読むと、同じ十二部族の末裔であるにもかかわらず、サマリア人がユダヤ人たちのなすエルサレム神殿の再建に協力すると申し出たとき、ユダヤ人たちは彼らの血も信仰ももはや純粋なものではなくなったと、その申し出を拒否したのです。それ以来二つの兄弟民族は険悪な関係となりました。それゆえユダヤ人がサマリアの地方を通るということは滅多なことではしなかったのであります。しかしユダヤの古代の歴史家ヨセフスという人がこう書いていることを学者たちは教えてくれます。急ぐ者はサマリアを横切る道を取る、そうするとエルサレムから3日でガリラヤに着くことが可能である。近道だったんですね。急ぐ者だけが、よっぽどの理由のある者だけがサマリアを通りガリラヤに行くという近道を通ったのであります。そうでもそういう理由がない限り、ユダヤ人がサマリア地方を通ることは考えられなかった。つまりシュエスは一刻も早くファリサイ派たちの支配地域であるユダヤから離れたかったと、そういうことを読み取ることが可能だと思います。そのサマリアを通っている正午のことであります。シュエスは旅に疲れ、 サマリアの町シカルの井戸のほとりに立ち止まりました。弟子たちは近くの町まで昼食を買いに出かけました。この日の正午は本来ならば人が出歩けるような時間帯ではなかったようであります。炎天下であったのでしょう。井戸のほとりにはただ一人の女が水を汲んでいるだけでありました。シカルの町の井戸でしたが、どうも人里から少し離れた井戸であったようです。シュエスがそこで休んでいる間、弟子たちは町まで買いに行ったという記述がありますし、12節後半を読みますと、フソの時代の昔から子供や家畜がこの井戸から飲んだという記述があります。つまり家畜の番をする者やその少年や、そして羊が飲んだ郊外の井戸であるのだと、そう解説するものがあります。郊外の井戸です。郊外の井戸ですから、涼しい朝早くならばいざ知らず、正午の炎天下にこんなに町から離れた井戸に水を汲みに来る者などいないのです。だからシュエスのほかそこにはたった一人しかいませんでした。そしてこのたった一人で水を汲んでいる女性にシュエスは声をかけられ、忘れがたい会話を始められたのです。9節からです。水を飲ませてください。井戸ですからすぐそこに水があるわけですけれども、井戸というのは深いものですから、汲む桶がなければその水を飲むことができなかったのです。だからちょうどそこに水を汲みに来ていた女に、水を汲んで私に飲ませてくださいと主がお願いしたのです。けれども女は驚いて言いました。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。この言葉には二つの驚きが含まれています。一つはユダヤ人がサマリア人に話しかけたということです。サマリア人を忌み嫌っているユダヤ人のあなたがなぜ私に話しかけるのですか。けれどもこの女の驚きはそれだけではありません。もう一つはユダヤの教師である方が女である私に話しかけるのはどうしてですかという驚きであります。昼食を買い求めて帰ってきた弟子たちがシュエスが女と話しているのを見て驚いたという記述がありました。当時の常識ではこの記述からも分かるように、公の場で立派な成人男性が女性に声をかけること自体がありえないことでありました。特にその中でも聖書の教師が親族でもない女性に話しかけるということは全くありえないことであったといいます。シュエスとサマリアの女との間には本来ならば二重三重の壁があり、本来ならば出会うことのない二人なのです。けれどもシュエスはそのバリアを破り、その女に声をかけ、その傍らに歩み寄られたのであります。常識を打ち破るほどに喉がカラカラに渇いていたというのではありません。結局シュエスがこの物語全体の中で水を口にされたという記述はないのです。少し先取りにしますが、女はこの方との会話の終わりにはシュエスに水を汲んで差し出すのも忘れて、自分の大切な水がめさえも忘れて町へと駆け出すのであります。それではなぜ主はこの女に話しかけられたのでしょうか。十節の言葉にその理由があると思います。もしあなたが神の賜物を知っており、 また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。シュエスはサマリアの女の心を見抜き、こう言われているのです。あなたは神の賜物を求めているね。あなたの魂がカラカラに乾いているね。私はそれを知っているよ。だから私はここに来なければならなかったんだ。シュエスがなぜユダヤからガリラヤに帰る途中にサマリアを通過しなければならなかったのか。ファリサイ派の人々から逃れるために近道をしなければならないからサマリアを通らなければならなかったのだろうと申しました。しかしそれは間違いではないと思いますけれども、表面的な解説に過ぎなかったと思います。本当の理由はここにありました。このサマリアの女に会いに来るためにそこを通らなければならなかったのです。この人を目指してやってきて、その渇きを癒しに主は来られたのです。弟子たちにはわからなかったでしょう。シュエスがサマリア地方を通らなければならないと思い定めた目的の当の人物であるサマリアの女にもわからないでいました。その無理解は11節でシュエスに答えるこの人の言葉を聞けば明らかです。主よ、あなたは汲むものをお持ちではないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私の父ヤコブよりも偉いのですか。もしもあなたが私が誰であるか気づいているならば、あなたの方から私に生ける命の水を求めただろう。あなたは乾いているのだから、あなたは命の水を必要としているのだから。シュエスは喉の渇きを癒す水の話をされているのではありませんけれども、サマリアの女はそれを理解することができません。あなた汲むもの持っていないではないですか。シュエスは再度その心に届くようにと、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出ると、シュエスが お与えになる水というのは肉体の渇きを癒す水のことではないんだ、あなたのうちに湧き出る泉のことだ、そうお語りになります。ところが事態はそれでも変わらないのです。女は答えて、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと言います。もうこの井戸に来ることがなくていいようにその水をください。まあ噛み合わない会話であります。サマリアの女の願うものがあり、彼女はそれに固執しています。主よ、もしもあなたがこの井戸を掘って我々に水を与えた信仰の父祖ヤコブを超える偉大な人であるならば、ぜひ私はあなたが与えるというその水が欲しい、その水をいただき、もう二度とこの場所に汲みに来なくて済むようになることが私の願いです、そう答えます。けれどもそれはシュエスが与えようとされている水ではありません。イエスというお方は思っても見ないもの、この女性がこの時点では望んでもいないものを与えようとされているのです。 私たち自身のことを振り返るときもまた、私たちが教会に通おうと思ったとき、キリストに救っていただきたいと教会にやってきたとき、まあ、そこでしばらく説教を聞くうちに、思っていたのとなんか違うとなるときがあると思います。こういう困りごとがある、こういう求めがある。イエス・キリストが救い主というならば、ぜひこの方に私の抱えるこの悩み、あの悩みを解決してほしい。私のこの悩みを解消してほしいと願って教会に通い出す。それならば、お言葉通りに私が二度とこの問題に煩わせることのないように助けてください。あなたが救い主であり、命の水を私にくださるというなら、そのお言葉通り、もう二度とこの問題に煩わせないように助けてください。確かにその方自身もおっしゃるのです。私はあなたに生ける命の水を与える。もう二度と乾くことのない水を与える。ならば具体的に私を救ってください。主イエスの言葉と私たちの願いが重なりながらも、しかしなんだか微妙に食い違う、なんだか会話は噛み合わない。少し直前の聖書箇所において、天に属する者の言葉と地に属する者の言葉は通じないと、そういう記述がありましたが、このサマリアの女と主イエスの会話もそれを確認しているようなやり取りであるように見えます。シュエスがいくら言葉を重ねても、この女は理解しない。けれどもサマリアの女は主の心が理解できずとも、主はこのサマリアの女の求めをよく理解されているのです。深く深く理解されている。この女自身が自分で理解しているよりも、もっともっと深く理解されている。そのことが16節のちょっと不思議な記述ですが、行ってあなたの夫をここに呼んで来なさいという言葉。また18節のあなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままに言ったわけだという。16節以下に再度交わされますサマリアの女とシュエスとの会話の中での、シュエスのお言葉の中に明らかであると思います。どういうことか。この会話を通してシュエスはこの人の本当の渇きに向き合っておられるのです。その本当の渇きを癒そうとされているのです。どういうことか。こう考えていただければいいと思います。なぜこの女の人はもう二度とこの井戸に水を汲みに来たくなかったのでしょうか。なぜこの女の人は炎天下の正午にこの町外れの井戸に水を汲みに来るようなことをしているのでしょうか。誰にも会いたくなかったからです。人に会わないためにわざわざ炎天下の中に水を汲みに来たのです。どうして人に会いたくないのか。シュエスとの会話が明らかにいたします。この人が今まで5人の夫を取り替え続けたからです。そして今は6人目の男と暮らしているからです。この6人目の男に関しては婚姻関係の中にすらありません。結婚もせずに、いや結婚してもらえずにずるずると同棲をしているのです。現代の感覚であっても、5人の人と結婚と離婚を繰り返し、今は6人目の男と同棲を続けているなどというのは、なかなか普通でない生活を送っている普通でない人と言えるでしょう。まして当時の社会にあってはとんでもない不死だらな女、身持ちの悪い人間だと 世間のつまはじきに合う存在であったということを想像するのは難しいことではありません。都会ではありません。もうどこにあったのかもわからないような小さな町です。町中の人々に知られていたのです。町中の人々に白い目で見られていたのです。自分の顔を見てはひそひそと噂話をされていたのです。だから誰にも会わないように炎天下の正午に水を汲みに来なければならなかった。ここに汲みに来なくてもいいようにその水を くださいというのは、水汲みという主婦の重労働から解放されたいということではないのです。誰にも会いたくない、決して会わずに済むようになりたいということであります。ここにこの人の三重の壁の最後の、そして一番大きな壁がありました。この人がシュエスに話しかけられたことを驚き戸惑う理由は、自分がサマリア人でその方がユダヤ人であるからではありません。また自分が女でその人が男性だからというわけではありません。たとえ同じサマリア人であっても、たとえ同じ女性であっても、もしも自分が誰で何者であるかを知られたならば、誰かに親しく声をかけられることなどあるはずがない。そう考えていたからです。ところが、ここにあなたの夫を連れてきなさいとそうおっしゃるシュエスに、私には夫はいませんと答えるサマリアの女に主は言うのです。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。サマリアの女は目の前にいる方が誰であるか知りませんけれども、シュエスの方はこの女のことをよくご存知でした。すべてをご承知の上で、二重三重のバリアをひょいと飛び越え、その傍らに立たれました。目と目を合わせてこの女に出会いに来られました。私には夫はいません。最小限の答えであります。どうとでも取れる答えです。5人の夫と結婚と離婚を繰り返したということは、その言葉では分かりません。6人目の男性と同棲しているということも分かりません。私には夫はいません。お茶を濁したんです。知られたくないのです。けれどもシュエスはよくご存知であったのです。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではないね。私はそのことを知っている。9節で語られていますユダヤ人はサマリア人と交際しなかったという言葉の交際というギリシャ語は、言語ではもともと器を一緒に用いるという意味があります。まさにシュエスがここで求めたのはそういうことでありました。主はサマリアの女に器を借りて水を飲みたいと願われたのです。そこで女と器を共有することに何の妨げもお感じにならなかったのです。主はサマリアの女の仲間になられたのであります。私はこのことでふと思い出したことがあります。戦国武将の石田三成という人が、大谷義継という人と同じ茶会に出席した時の有名なエピソードです。お聞きになった方もいらっしゃるでしょうか。 抹茶碗に大谷の鼻水がポタッと入ったのを石田三成が躊躇なく回ってきたその碗を飲み干したというエピソードであります。この大谷、今でいうハンセン病を患っていたと言います。今は少しも怖い病気ではありませんが、当時は治療法のなかった感染症です。それを見ていました出席者たちは恐れおののき、大谷から回ってきた器を飲んだふりして次に回したと言います。けれども石田三成は自分の番になるとそれをすべて飲み干してもう一杯いただきたいと言ったと言います。それがきっかけとなり石田と大谷は深い友情で結ばれたと言います。私はこのエピソードを思い出しました。アッシュエスがサマリアの女に、私に水を汲んで飲ませてほしい、あなたの器で私に水を汲んで飲ませてほしいと頼んだのはまさに同じことであったのだと思います。ただ喉が渇いていたというのではないのです。シュエスが見つめておられたのはご自分の渇きなんかじゃない、この女の人の渇きであります。本当の愛を探すように次から次へと夫を変えていきながら、かえってその生活がどんどんと崩れていってしまうその人を、不死だらな女だと蔑むのではなく、そこに満たされることなく乾き続ける人間の悲しみを感じ取ってくださった、憐れんでくださった、その傍らに立ち器を共有する仲間となってくださった、神の一人子が人々が忌み嫌うその人の持つ汚れを最初からすべてご存知の上で何の躊躇もなくその器を共有する友となってくださったのであります。たまたま偶然サマリアの女は幸運にもこんな人に巡り会えたというのではありません。サマリアを通らねばならなかったのです。シュエスはこの人に会って友とならねばならなかった、そう思い定めてくださって、もうあまり長い話をすることはできません。19節以下も本当に豊かな箇所ですけれども、ちょっと時間が足りません。丁寧に見ていくことはできません。またの機会に譲りたいと思います。また霊という記述は、聖霊についての記述ですから、来週のペンテコステ教会礼拝でお話ししたいと思います。けれども、後半部分も28節だけは読んでおきたいと思います。女は水がめをそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。この言葉を読みますと、サマリアの女はまだよく分かっていないなと思います。主イエスがメシア、救い主、神の一人子であられるということがよく分かっていない。けれども彼女はおそらく全く無自覚であるままに、自分が口にした望みを超えまして、生ける命の水であるシュエスに出会い、シュエスの友となっていただき、自分の殻から思わず飛び出てしまいました。誰にも会わないようにと正午の井戸に水を汲みに来ていたもの、もう二度とここに汲みに来ないように、誰にも会いたくないと願ったものが、我を忘れて駆け出していき、町の人々をシュエスの元まで引っ張ってきたというのです。もう二度とこの井戸に水を汲みに来なくてよいように、誰とも顔を合わすことがないようにという、彼女の望みが叶えられることはありませんでした。そんな奇跡は起こりませんでした。けれども思いもよらなかった本当の渇きは癒されたのだと思います。 私が心を動かされるのは、まだこの人はシュエスというお方が誰であるかをはっきり分かっていない。ヨハネによる福音書の記者が最初から語るようには分かっていない。けれども、すでに新しく生き始めているということです。一度に全てを知る必要はないのであります。劇的な改心を必ずしも求める必要もないのであります。乾いた大地に雨がゆっくりと染み込むように、この方が私の誠の友であられること、生ける神であられることをゆっくりゆっくり知っていけば、それでよいのです。それゆえ、ここに今日集められた誰もが、シュエスとの出会いの中に置かれているということができると思います。このサマリアとの女と同じようなシュエスとの出会いの中に置かれている。この礼拝の説教を聞きながら、すでにシュエスとの対話を始めているのであります。シュエスはおっしゃいます。このサマリアの女とは、あなたのことです。あなたを探しに私は来ました。私はあなたのすべてを知っている。あなたと、あなたの友となるのが私の意志だ。私たちはさまざまな願いを持っているかもしれません。しかし自分では気づきもしないで、心の底で本当に求めているのよ、いるのは、このような友、このような味方を得ることではないかと思います。そしてそのお方は、すでに私たちの傍らに立っておられるのであります。このことに気づかされるとき、私たちは自分のこだわりから解き放たれて、本当に人間らしく、本当の意味で自分らしく、生き始めることができるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、サマリアの女と主イエスとの出会いの物語を読みながら、私たちにも与えられたあなたとの出会いを思い起こします。今日ここでそのお体をここに横たえながら共に礼拝する木越健一郎さんにも同じようにあなたとの出会いが与えられたのであることを思います。私たち一人一人を探し求めに来られて、あなたに会うためにここに来なければならなかったと、そのようにおっしゃってくださる主イエスの声をはっきりと私たちもまた聞き取ることができるようにしてください。一度ならず生涯をかけて何度でもあなたのその呼び声を聞き続ける私たちとしてくださいますように。そして私たちの味方であり、私たちの誠の友であるあなたを私たちの友と呼ぶことができるように、私たちを導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌140番、賛美歌140番、一節のみを、座ったまま賛美いたします。 奉仕者の方、よろしくお願いいたします。正英540番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。その後で連絡を行います。
祝福しあなた方を守られるように、主が御子を向けてあなた方を照らしあなた方に恵みを与えられるように、主が御子をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.